眠れるラジオ。
褒めてほしいのコーナー。こんなに頑張ってるのに誰も褒めてくれないなとか、褒めてほしいけど人にほどでもないなとか、そんな出来事を送ってください。僕があなたのこと最大限褒めさせていただきますと、いったコーナーでございますね。やっていきましょうかね。なんか久しぶりだな、このコーナー。久しぶりが久しぶりだわ。さあさあやっていきましょう。東京都ジャリステマさん、ガスケさんこんばんは。初めてお便り送らせていただきます。私は中学2年生の吹奏楽部男子です。吹奏楽部男子共通の問題ともいえる男子だけのけものにされる問題を抱えながらも、毎日学校の用事以外では無遅刻無欠席で部活に出ています。なんとか女子ともやっていけてますが、なかなかストレスも多く辛く行きたくなくなることもよくありました。しかし誰も気づかず褒めてくれないので、ガスケツさんに褒めてもらって今後のモチベーションにしたいです。どうか過酷な環境に負けず部活に行く僕を褒めてください。いつも応援しています。はい、ありがとうございます。いやー、なんかね、女性社会の中にこう男が一人で溶け込むってめっちゃ難しいよね。壁感じるよな、やっぱ。なんかあのほら、女子会っていうワードはあるけどさ、男子会っていうワードはないじゃない。だからなんかやっぱね、女子だけで集まってるとさ、そこには確実にこう男排斥の動きがある気がするよね。男は来ないでくださいっていう、なんか意思を感じるよね。いや、大変そうだよね、吹奏楽部なんてね。絶対無理だな。しかもあの当時の、ね、僕中学生の頃なんて、女と関わるやつはダセっていう思想を持ってたから、絶対無理だったね。そのくせモテたかったんだよ。もうおかしいよね、もう矛盾点だらけなんだけど、そのなのにモテたかったからね、あの合唱コンクールで男女でこう言い合いみたいな喧嘩が起こると、あれを与えてその仲裁役に回ってたっていう。なんならどっちかっていうと女子の肩持ちがちみたいなね。キモ
気持ち悪い
キモですねこれね。そんなね、そんな中学生時代でしたけどね。そんな中でも頑張って吹奏楽やってるということで、頑張ってください。引き続きね、頑張りすぎずでお願いしますよ。でもね、はい、ありがとうございます。次行きましょうね。兵庫県レーモンさん、私の小さな褒めてほしいは、初めて自分で耳かきをしたことです。私自身社会人で人に言ったら恥ずかしいなということで、このコーナーにお便りとして応募しようと決心しました。どうかお褒めいただきたいです。
今までどこしてたの？
誰かにやってもらってたってこと？初めての時はまあ確かに怖かったかな。ね、あんな棒を耳の中入れるっつうのも怖いけどね。耳クソね。まあなんかよくあの耳かきはしなくていいみたいな説もあるじゃん。なんか自動的に耳から出てくるみたいな。あれ嘘だと思う、俺は。俺はあれ嘘だと思う。あの3年間耳かきしてなかった友達とプールに行った時に、なんか耳に水が入ってからすごい聞こえが悪くなっちゃったっつって、ってじゃあ耳見してみって、そしたらもうとんでもなかった。もうコルク状になってんの。あれ衝撃的だったな。あ、やばっつって、ちょっと取るからって言ってね、耳取ってあげた。でまだ残ってるから、ちょっとこの後耳鼻科に行ってくるわっつって、でなんか耳の中に水入れられて、なんか洗浄みたいなのしたって言ってたんだけど、はい、あの耳かきはね、しすぎは良くないらしいですけど、しましょう皆さんね。はい、お願いしますよ。あ、であれだ、褒めなきゃいけないよ。ね、いや怖いよ最初は。だって奥にさ鼓膜があるなんつって怖いよね。でその鼓膜もさ、なんかね、破れちゃう可能性もあるなんていうところにさ、こう寝坊を突っ込んでカスを取るってね。怖いよそりゃ、見えないし自分から絶対。で耳の中って一生自分で直接見ることないからね。そうだよ、そこに棒突っ込むってやばいよ、怖いよ。でもね、 それをよく乗り越えました。うん、素晴らしい。怖い怖い、やったことないことはね、何でも怖い。それを乗り越えたのがすごいよ。うん、よし次行こう。北海道キャハキュンプリンセスさん、ガスケツさんこんばんは。私は前まではバスに乗ることができませんでした。ですが大好きなお友達にバス時刻表の見方やバス料金を教えてもらって、いざやってみたら意外と簡単で、ほとんどすぐ乗れるようになりました。ここでガスケツさん質問です。私は療育手帳を持っているので半額の170円で乗れるんですけど、ないときは200円で払ってもいいのですか？あとはそれさえ分かればパーフェクトです。それではおやすみなさい。小学生のね、子ですよね、この子ね。バスね、なんか小学生の時校外学習でね、こう初めて電車に乗るなんていうことがあったんですけど、なんかそこで急にこう世界が広がった気がしたよね。なんかあ、すげえって、俺電車乗れんだ一人でみたいな。まあ一人じゃないんだけどね、友達もいるんだけど、あ、乗れんだみたいな。こうやってこうやればでも今度またここ来たら俺乗れるんだなっていうね、一歩の成長をね感じましたけど、うん、200円で乗ってもいいんじゃないですか。もったいないけどね、30円。うんね、でもバス乗れるようになったのはね、素晴らしいことですよ。偉いですね、乗れるようになったということで、これからは一人で遠くまでも行けるね、大きな成長でございますね。うん、ありがとうございます。次、東京都音符さん、こんばんは。今年19になった女子大生です。私が褒めてほしいことは父の介護をしていることです。しかしいやいややってるわけではありません。父との時間も増えているのでむしろ嬉しいです。ただ親戚の方と話すと、お母さんが一番大変よね、すごいねというような感じで、私全然褒められてないなと感じるのです。私も頑張ってるんだけどなと、母にも父にも助かったよありがとうと言われるのにまだ足りないなんて承認欲求のモンスターじゃんと自分でも思いますが、どうかよく頑張ってるねと褒めていただけないでしょうか。まあでも仕事も家のことも私たち、妹と弟がいます、のことも、父のことも考えながら行動している母が一番大変なのは事実なんですよね。母は偉大です。もっと役立てるように頑張りたい。あ、いやいや、そりゃ褒められたいよ、頑張ってんだもん。全然承認欲求のモンスターでも何でもない。親戚の方はね、まあ、実態を知らないから、お母さん大変だよねって言うだろうけどね。そっか、なるほどね。いや、めちゃめちゃ偉いと思いますよ。だって大学生の頃なんて遊びたい時期でしょ。その時間割いてさ、お父さんの介護してるわけでしょ。いや偉いよ、めちゃめちゃ偉い。でそれもさ、なんかいやいやじゃないんですよって、なんて素敵な子なのっていう、本当に素晴らしいですよ。もうガスケツの大学時代なんだよ、ほんとひどいですよ。授業も行かずね、取れる単位だけ取って、バイトも嫌いだからバイトもほとんどせず、お金ないから家に引きこもって、ひたすらフールですよ。でサークルは結構行ってて、サークル室でモバイルバッテリーとか全部充電してみたいなで電気代浮かせるみたいな、もうそんなだったからめっちゃ素晴らしいなと思う、本当に。俺は結構後悔してるけどね、今更だけど、もっと大学時代いろんなことできたなっていうのは思う、すげえ思う。本当ただただ怠惰な学生生活を送ってしまったなっていうね、のはありながらもね、いやすごいよ本当に、ありがとうございますね。もっと役立てるように頑張りたいっていうのは本当素晴らしい。頑張りすぎずで頑張ってください、お願いします。はい、次行きましょう。埼玉県ピーナッツナッツさんですね。保育所しています。初めての担任、初めてのクラス分けも分からず3月まで突っ走ってきました。そしてこの間懇談会がありやっと終わりました。とても緊張し自分が何を言ってるのか分からなくなりましたが、なんとか頑張り無事終わりました。何にも頑張ったことなどありませんが、こんな私を褒めてもらえると嬉しいです。はい、このコーナーに送ってくる人みんな謙虚だね。なんかいやもうそんな自分なんてそんなですけどみたいなねえ、いやいやいや、だからやっぱ 大変なのやっぱね、やったことないことをするっていう、それが一番大変ですからやっぱり、うん、保育士さんね本当に大変でしょうね。だって子供一人育てんのも相当大変だって僕伺ってますけど、いっぱいの子たちの面倒見なきゃいけないんでしょ、激ヤバでしょそんな仕事大変だろうな。でも1年やりきったということで素晴らしいですね。めちゃめちゃ成長できたんじゃないですか、でもやっぱこの1年ね、素晴らしい、いや本当になんかこういうお便りね、保育士さんのお便りとかねいただくこともちょこちょこありますけど、本当に俺先生に迷惑かけてたなって、なんか本当謝りたいね、すいませんあの時はってね、ご迷惑おかけしてしまいまして本当すいませんって言いたいよ本当そんぐらい。いや俺クラス一の問題児的なこと言われてた気がするな、なんか幼稚園の時なんか遠回しにね言われてたかも、なんか一番元気ですとかって、なんかそんな感じのこと言われてたんだけど、多分それは遠回しに一番うぜえだったと思うんだよ。だから本当に謝りたい、朝子先生と直子先生に俺は謝りたいよ本当に本当にごめんなさい。特に朝子先生大変だったと思うな。朝子先生元気してるかなねえ、朝子先生聞いてくれてるといいな。あの僕成長しました、なんとか社会人やれてます、東京で頑張ってます、ありがとうございました本当にね。ということで、ピーナッツナッツもね、保育士さん応援してます、はい、ありがとうございます。ということで、褒めてほしいのこの以上となりまして、眠れるラジオスタートです。
ガスケツの眠れるラジオ、
皆さんこんばんは、そしておやすみなさい、眠れるラジオガスケツです。このラジオはよく眠くなると言われる僕の声とヒーリング音楽を一緒に聴いていただき、気持ちよく寝落ちしていただこう、そんなコンセプトでお送りしております。今日も聴いていただきありがとうございます。このラジオで寝落ちできた方、ぜひ明日も聴きに来てください。そして明日で寝ちゃって聞けなかった部分なんかは明日の良き時間、帰宅途中とか作業中とか、良き時間に聞いていただければなと思います。よろしくお願いいたします。さあね、なんかあんま寒くないね、なんか毎年ハロウィンの時期とかってさ、あなんか今年は寒くなってきたなっていう、思ってたけどなんか全然だね。てかなんかどうやら今年はかなりの暖冬ということで、なんか全然寒くないらしいね。いやなんかノースフェイスのダウンジャケット買ったからさ、今年ぐらいは寒くあってほしかったな、なんかどうやらダウンジャケットもいらないぐらいの暖かさになるんじゃないかという説もあるとかないとかね。せっかく買ったのにあんまり活躍してくれなさそうで悲しいですね。はい、ということでね、そうそうハロウィンだったけど皆さんなんか仮装しました？もう僕は限界社会人のコスプレして労働に励んでたんですけど、本当になんかしました？なんか毎年思うんだよね、なんか今年こそ仮装してみたいなってなんか毎年思うんだけど、結局ねしないまま毎年ハロウィンが終わってる。はい、ということで、コメント欄読んでいきますか。はい、先週そうだ方言の話をしてね、皆さんからいろんな方言のエピソードを聞いてたんですけど、柴田さん、秋田でゴミを捨てることをゴミを投げると言います。方言と知らず東京の学校で掃除しててゴミ投げてくるって言ったらみんなえってなってた。ここからどこに投げ込むのとも聞かれた時ある。標準語でないのねって気づきました。めっちゃ焦ったな。あ、僕んとこでも投げるって言いましたね、確かに。まあでも投げ、ゴミ投げといてで伝わるけど普段はそんな使わないみたいな感じだった。捨ててくるねだったな。なるほどね。あ、ちょっと二つ一気に読みます。アップルオクリニキさん、会社で紙の資料後輩から直してきますねと言われて何を直すのって聞いたら片付けるという意味でした。野生のみそかちさん、 県外から転校してきたクラスメートにほうき直してきてって言ったら、え、これどっか壊れてるって言われてびっくりした。直すが片付けるは方言らしい。
いや面白いね、やっぱこうやってみんなこれ標準語でしょと思ってたらやっぱ方言だったって意外とあるんだな。
ミニミニさん、それほっといてと言ったらそのまま置いておかれました。捨てといてなんですけどね。ああ大阪弁だったなと改めて思いました。メイアイさん、北海道はうっかり押してしまうことをおささるって言うんですけど、何々し刺さったってよく使うんですね。でもそれ以外にその状況の表現がいつもわかりません。あ、お刺さっちゃったとか言うんですけど、あと歯に物が詰まった時のことをいずいって言うんですけど、いずいも別の表現が見つからなくて困りました。歯に物が詰まって違和感があるって長々と瞬時に言えないなって。なんかいずいって僕んとこだと違う意味で使ってたな。歯に物が挟まったじゃなくて、なんか違和感あるなみたいな、あなんかちょっと目が目いずいかもとか、なんかそんなだった気がする。同じ方言でもなんか場所によって意味違うのかな。ねえ、面白いね。としみーこさん、大根炊いといてを岡山ではデーコテーテーテーと言います。若い子は方言を使わないですが、デーコテーテーテーテーテーテー、はー、岡山ね。最近アメトークで岡山芸人やってましたけど、あの千鳥の二人の感じね、岡山弁ってで合ってるよね。ちょっと憧れるよね。なんとかなんじゃね。みこさん、ガスケツさん、車がずったってわかりますか？初めて聞いたとき、ずった？車をどこかに擦ったのかと思ったら車が動いたということなんです。乗り物が動き出したことをずると言います。新潟の方言らしいです。いや言わないな、わかんない。新潟か、なんか割と新潟と東北の方言ってなんかこう合わさってるというか同じ意味あったりするけど、ずったは知らないな。へえ、面白い。ありがとうございます皆さん、いろんな情報を教えていただきまして。はい。すずさん、お笑いライブ好きのガスケツさんは最近ライブ行きましたか？行く予定は？東京でしかないお笑いライブが多くてもやっとしています。私は東の芸人さんが好きなので、ますます西日本に来ないからどうなんて感じですわ。今日ね行ってくるわライブ。マユリカと紅生姜のツーマンライブ、今日の晩、土曜日に撮ってるんですけど、に行ってくる。もう僕今最近もうマユリカさんがもう大好きすぎて、もうどうしようもないぐらい好き。もうなんかグッズとかもかちょっと買い始めちゃってる、だいぶ。そんぐらいです。やばい。もう本当にラジオがめっちゃ面白いんで、ぜひぜひって感じですね。皆さんもぜひ聞いてみてください。はい。そんな感じですかね。はい。その他ですね、柴田さん、アップルオクリニキさん、野生のみそかつさん、ミニミニさん、メイアイさん、カエデスピカさん、ミセス羊さん、ホマさん、おつまみさん、ウォンカさん、いちごミルクさん、ミーさん、リー427さん、コウダイさん、スズさん、熱心なゴーストさん、ルリさん、アヒルさん、ミールール9391さん、チンチンゲンゲンサイさん、トシミーコさん、ミコさん、コメントありがとうございました。番組ではあなたのお便りお待ちしております。お便りは概要欄に貼ってあるお便りフォームから送ってください。募集しているコーナーに関しましてもその中に記載ありますので読んで送っていただければなと思います。あと YouTube のコメント欄はですね、番組の感想でもいいですし、ガスケツに伝えたいこと、最近あったこと、何でも構いませんので、ざっくばらんな感じで肩の力を抜いて軽い気持ちで適当に書いていただければなと思います。ガスケツも適当な感じで拾いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでしばらくヒーリング音楽をお聴きください。 い、ということでぼちぼちお話しさせていただきますけれども、いかがでしょうか。今寝てる人を起こさないように静かに静かに話し始めるというのをね、毎回やってるわけですけども、
はい、ラジオネームビジョンフリーゼダーゼさん、こんばんは、ガスケさん。ビジョンフリーゼを描いたイラスト JK です。ビションじゃないの、ビジョンなの、まあいいや。私の通ってる高校は自由な校風が特徴なので、基本常識の範囲内で自分で考えて行動します。そして先日競歩大会という行事がありました。おのおの走るもよし歩くもよしの35キロほどの大会です。私は上位を目指して走り、見事上位に食い込めました。わーい。ガスケツさんにお話ししたいのはこの大会でいた強者たちの話です。1、100キロ走る。競歩大会は朝6時からなのですが、前日の夕方からスタートして夜通しで計100キロ走った人たちです。頭おかしいですよね。でもそういうの好きなので面白いなと思いました。2、釣り。競歩大会のコースに川沿いを通るのですが、途中で釣りをするために釣り竿を持って走ってた人です。かっこバーベキューをするためにみんなで道具を分けて運んでバーベキューした人もいます。ガスケさんは高校時代こういう行事やつわものいましたか、というねお便りですけども、いたも何もおそらく僕の母校だと思います、このビジョンフリーゼダーゼの高校は。一応県は読まなかったけど、なんか特定嫌だから、この曲に聞き覚えあるだろ多分、僕の母校ですね、まだピシとか言ってんの、ピシピシピシとか言ってるいや男子校ちゃうんかいという話もあると思うんですけど、共学化してるんですよ、だから僕の後輩には女の子がいるっていう、はい、ねえ、ね、競歩大会ねあったね、100キロ走るやつまだいるんだね俺はやんなかったけど、いるんだねまだね、まあ、仮装して走るやつとかね、まあ、毎年いるよね、なんかね断るごとに仮装したりとか、海水パンツとかを履いて行事に臨むっていう校風の高校だったんで、だからなんかコスプレとかっていうと、なんかハロウィンより僕はその高校時代のその行事とか思い出すなっていう、なんか野球部の応援をしに行くのよ毎年、全員でっていう行事があるんだけど、まあその時にその前日にそのアーケード街を仮装して練り歩いたりとかするんだよ毎年。すげえ楽しかったなあれ。俺は確かね、クソ味噌テクニックの阿部さんと、あとストリートファイターの龍のコスプレをしていったような記憶あるな。あとちょっと競歩大会の時のバーベキューは知らんけど、俺も結構俺なん時も結構バーベキューやってて、ホームルームの時間にやることないってなるとみんなでバーベキューしに行くっていうのは、なんかそういう文化があって、そう学校の中庭でバーベキューするんだけど、やっぱさみんな高校生だからさ、お金あんまないわけよ。だから安いさ、ほんと買ってゴムみたいな肉をわーっと買ってきてみんなで焼くんだけど、もうみんなバカだからさ、焼けきってない肉を食い出すんだよ、取られる前に俺が食うっつって。でその結果次の日腹下して来ないやつが 2,3 人絶対いるっていう、まあ、アホだからさもう強者の話で言うともういっぱいエピソードあるんだけど、正直ここじゃ話せないような内容だったりするからまあでもなんかまあ僕の時は男子校で、で近所にもう一個高校があって、そこも今は共学化したんだけど、当時は女子校で、やっぱ文化祭の時とかめっちゃ楽しくて、もう男たちで本当に3、40人ぐらいゾロゾロっとそこの高校の文化祭に行くので、なんか出し物とかやってるわけよステージ でそれをなんかみんなでおたけび上げながら見るっていう、なんかダンスしたりさ歌歌ったりしてるわけよステージ上 でそれも俺たちがあいあいあいあいって低い声で盛り上げてでなんかダンスしてる女の子たちがなんかこう演出でさ、こう ステージから下に降りてきたとかっていう時になったら、こうみんなで混ざりに行って一緒に踊ったりとかして、すげえ楽しかったなあれで、なんかどうやら共学化してからはなくなったらしいんだけど、卒業アルバムとかも、あの俺らの時はあの本当全裸で写ってるやつが何人もいたりとか、そう、あのどんな方法で写っても OK だったのよ。そのコスプレをして出てるやつとかめちゃめちゃクオリティ高くて、アバターが当時流行ってたから、アバターのコスプレだっつってさ、全身真っ青にして弓持って写ってるやつとか、あと当時ね、あの渡辺真由の写真集が結構売れてて、真由ポーズとかもいたね、うん、全裸で。めちゃめちゃ懐かしい。いや楽しかったなぁいやでもなんか驚愕してどうなっちゃうんだろうみたいな、この男子校臭いバカな感じなくなっちゃうのかなって思ってたけど、あんま変わってなさそうで安心しましたはい、普通おた大阪府ベルさん、ガスケツさんこんばんは、初めてお便り送ります。高校2年生ピチピチの JK です。ほぼ毎日ガスケツさんの声で寝てます。お世話になっております。私は結構これって私だけということをずっと気にすることが多いタイプで、ガスケツさんと共有したいので今日はそのうちの一つを書いてみようと思います。友達と笑って話しながら歩いていて、その友達と別れた後、笑顔から真顔に戻すタイミングがわからなくなることありませんか？ずっと笑顔も気持ち悪いし、スッと真顔になるのもなとか思っちゃいます。ガスケツさんはそういう時ありますか？どのタイミングで真顔に戻りますか？本当に中身がない話で申し訳ないのですが、読んでもらえると嬉しいです。これからも眠れるラジオを楽しみにしています。全く考えたこともなかった。そんな、自分の表情について考えたことが今までの人生で1ミリもなかったかもしれない。もうまあ普通に徐々に戻るんじゃないかな。ちょっと待って、俺今シミュレーションするわ。
あ、じゃあね、あ、今日めっちゃ楽しかった、ありがとう、じゃあね。
うん、このじゃあねのタイミングぐらいから徐々にこう普通の顔に戻っていく感じかも。いやこれ考えすぎだね、確かにおー、いやでもまあそうか、まあ、考えるか。あ、でも他に俺にもないかな、こういうなんか俺しかわかんないんじゃないかみたいなこと。まあ俺はあとやっぱ焼肉のさ、ホルモンの飲み込むタイミングがわからないずーっと噛んでてもずーっともう飲んでいいよって言ってくれないホルモンたちはあれどうしてる？絶対今じゃねえなって思うタイミングでもう俺飲んじゃうんだけど、いつもあれわかんないよな。あとなんか前世ですごい徳積んだんだねみたいな言うじゃん。なんか現世ですごいいいことが起こったりとかするとなんか前世で徳積んだんだねみたいなよく言うけどさ、もしさ来世がハエとかだったらさ、どうやって徳積んだらいいかわかんないよね。だからもう来世ハエだったらもう終わりだから、人間のうちに徳いっぱい積んどいた方がいいってことなのかなね。徳積んどこう。もう一回ハエになっちゃったら多分ずっとハエだから、徳積んどこう。あとなんかあるかな。あとカロリーオフのアイスあるじゃん。あれさ買うぐらいだったらさ、一旦その日はアイス諦めてさ、その次アイス食べるときに普通のアイス食いたくね。あれわかんねえんだよな、カロリーオフのアイスってどういうタイミングで食うものなのか、あれわかんないんだよな。あれあとスマップのライオンハート、あるじゃん。君はいつも僕の薬箱さーって、箱なんだっていうね。薬だよの方が分かるくない？箱なんだみたいな。でさ、どんな風に僕を癒してくれるって、なんか薬だとしてもさ、あんまり癒されるもんじゃなくない？薬って。なんか癒してくれる薬って危ない薬じゃない？大丈夫って。まだなんか君はいつも僕の露天風呂さとかの方がまだなんか分かるくない？なんかあれかな、薬箱の中に絆創膏とか 消毒液とか入ってんのかな、わかんないです。わかんないですね。はい、ということで眠れるラジオ、これぐらいにしておきましょうかね。これでも眠れないよっていう方はね、シャッフルスミホの動画あります。近々リニューアルしようと思ってます。あと、朗読の音声はポッドキャストにあります。朗読の音声がどこにあるかわかりませんっていう問い合わせが来てたんですけど、特別編とかで、特別編、眠れるラジオの中の特別編とかで調べたら多分出る。はい。まああともう一本ラジオ聞くとか、引き続き、ガスケツのチャンネルで楽しんでいっていただければなと思います。はい、ということで、アートヒーリング音楽この後も続きますので、このまま寝落ちという形でも大丈夫かなと思います。はい、ということで今まで聞いていただきありがとうございました。お相手はガスケツでした。おやすみなさい。